最近 LINE 漫画で彼女は今日も片付かないっていう漫画を1日何話かずつ読んでるんですけど、
うん、
さきさんもなんかこれ読んでるんですよね。
買ってて最近完結したので7巻まで買いました。読みました。
あ、読んだ。どうでした？
え、ネタバレをせずにどうだったかを語るのは難しい。
あ、
けど、はい、いいエンディングでした。はい。
そうなんや、よかった。いや、まだ私は途中までしか読んでないんで。あれ、ちょっと待って、あらすじが出てこないな。
あらすじ
なんか仕事ができて、見た目もおしゃれと、周囲から評判の高い俵愛菜ちゃんっていう子が主人公で、
うん、
その子が、まあ、部屋の片付けが全くできないっていう欠点があるから、恋人とずっとすれ違ってばっかりだったんだけど、まあその一方でちょっとしたことをきっかけに同僚の深川さんっていう結構おとなしめの見た目で描かれてる男性と、
うん、
まあ、交流を増やしていくと、その、まあ、愛菜ちゃんを中心にした人間模様を描くヒューマンドラマというのが出てくるあらすじですね。
うん。
なんか絵も可愛いよね。
かわいいかわいい、
うん、すごい綺麗な感じの絵で、ストーリーもね、家片付けるの苦手な人いるよねとは思う
まあわかるわかるわかる
わかる。
しかもなんかこう、いや私は結構あんま実家が人を呼ぶタイプのお家ではなく、
うん、
で一人暮らしした後もさ、だからなんかこう自分の基準では片付いてるけど人から見てどうっていうのようわからんな、あんまり人を家に呼ぶの気が進まないなみたいな時あったので。
そうなのか。私は以前のポッドキャストでお話したように人を家に呼びたい派なんで、
うんうん、
でも実家はな、汚かったんですよね。父親が全然片付けられない人で、本当にもういくら片付けても綺麗な状態保てないんですよ、彼がいると
マジか。
なので実家に人を呼ぶことはほとんどしたことがなくて、
うんうん、
それこそ高校の時からの友達とかでも呼んだことある人一人とかいるかいないかぐらいのレベルで、実家には誰も呼んだことがないんですよね。
うん。
なんですけど、
いや、うちもないよ。
あ、そう、
うん、
まあ逆に一人暮らしをすると自分のなんていうの、管理下で自分が汚さなければ汚れないので、
うんうん、
父親がいない家に人を呼ぶことは全然 OK でした。
うん、そうか。
うん、
いやなんかこの衛生観念とかさ、どこまでだったら綺麗と思えるかみたいなのってやっぱ人によって全然違うじゃないですか。
わかる。なんか友達ん家に行って髪の毛の落ちてる量とかで私が気になる人も過去いたし、逆に私がその友達の家で多分歩きながら落ちてる髪の毛とかがすごく気になるタイプの子がいて、
うん、
だからすごく髪の毛に対して厳格な取り締まりを受けたこともあって、そこら辺のね、なんていうか温度感というかさ、どこにそのセンサーがあるかって人それぞれですもんね。
うんうん、ちょっとドキドキするよね
確かに大丈夫かなって思うことありますね。まあまあ確かに
あ、そう、漫画の話だ。そうそうそう、
漫画の話ね。漫画の話ね。私は続き気になるからこれからまた読んでいこうかなと思ってるんで、
はい
はい。それでは今週のマメキャス。改めまして、ご機嫌さん、ゆうです。
ご機嫌さん、さきです。まめまめキャストです。学生時代に京都で出会ったミレニアル世代の2人、ゆうちゃんと私、さきが気になってるプロダクトやコンテンツ、最近あった面白いことを紹介しながら耳まめ口まめに語り合う番組です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、ここ最近まれに見る3分の
うまくいかなさ
やばかったね。なんかちょっとうまく いかなかったね
そんな日もあるよ。
ああ、そっか、はい、気にせず、はい、今日はね、
うん、今日は何ですか。
小説をいくつか紹介したいなと思っていまして。
はい。
漫画ってさ、結構手軽に読めるけど、文字の、まあ、本を読むの結構苦手じゃないけど、めんどくさいなって思ってる人も多いのかなと思ってるんですよ。
うん、手軽さと読めるなんか読了できる時間の差がだいぶある。
まあね、そうですよね。私は結構小説も新書も読むんですけど、
うん、
おすすめしてもやっぱり読んでくれる人とか、まあ、そもそもおすすめを聞いてくれる人っていうのが周りに、ね、
うん、
何人かはいるんですけど、お互いに本勧め合う人とかね。でも、
うんうん、
それ以外にはあんまりね、こうやって紹介する機会ないんで、最初に紹介するんだったら短編小説とかオムニバス的な一話一話がこうサクッと終わるような小説を持ってきました。
はい
はい、
じゃあ短く読めるおすすめ小説会ってことですね。
そうですね、はい。
ちょっと待って、最初に聞いとくわ。
何に？
何個ありますか？
何個？そうね、最後の方毎回疲れちゃうもんね。
まだある？
5つ私が読んだことある本をお話ししようと思っています。で、6つ目はまた私は読んだことない小説で、まあ、今手元にあるので、まあ、それも、うん、ご紹介できたらなと思ってます。
はい。
じゃあ、よろしいでしょうか。
はい、お願いします。
はい。で、一つ目は、辻村瑞希さんの小説で、噛み合わない会話とある過去についてっていう、640円で買える文庫本なんですけど、この辻村瑞希さんって、最近、傲慢と善良っていう小説で話題になったかなっていう作者さんなんですけど、傲慢と善良って知ってます？
見たことあるよ。
ああ、ポッドキャストでも話しましたっけ？結構前に私読んだんですけど。
ああ、そうだそうだ、あのさ、アラサバ？
ああそうそう、アラサバでね、紹介されてた婚活で出会った2人、かけるさんっていう人とマミちゃんっていう子が、婚約決まった状態でマミちゃんが突然失踪しちゃって、かけるさんの方がマミちゃんのこと探してるうちにいろんな過去の出来事とかが分かってきて、傲慢と善良とは何かを問うってな、
うん、
これは長編の小説なんですよ、
うんうん、
これ結構バズってて、でアラサバでも紹介されてて、私も読んだし、あとね、やいやいラジオとかでも紹介されてたのかな。
うん、そうか、なんか一時聞いてるポッドキャストいくつかでこれの話をしているのを聞いた覚えがありますね。
うんうん、そうですね。で、まあその傲慢と善良の作者さんが書いている短編、その自分と相手で捉え方が全く違ってる噛み合わない過去のエピソードにこうヒヤッとさせられて、子供時代とか学生時代の知り合いに気軽に声をかけたり会ったりするのがちょっと嫌になるというか、ためらってしまう気持ちになりそう なんかホラー短編って感じなんですよね。心理ホラーというか、
うんうん、なんかいじめてた側といじめられてた側で見えてた景色が全然違うみたいな話。
あ、そうね、まあ、そこまで分かりやすい、そのいじめいじめられっていうよりは、
うん、
こちらの目線からすると嫌だったとか不快だったみたいなことが、逆の目線からいくと、その何気ない仕草で全然意識してなかったみたいな、
うんうん、
うん、でこうすごく根に持たれてたりとか、後から振り返ると確かにその自分の嫌な性格の部分に向き合わされるみたいなお話が4つ入ってて、どれもね、読後感が悪いっていうか嫌な感じになるようなお話です。この本のこと調べてた時とかに出てきた言葉で、なんかイヤミスっていうカタカナの4文字の言葉があるみたいで、
うん、
これが読後嫌な気持ちになるミステリーのことらしいですよ、
うん、
後味が悪くて裏切られた気持ちになるのに読者を引きつける魅力があるみたいなミステリーのことをイヤミスっていうらしくて、確かにこれはイヤミスっぽいなっていう感じでした。
あ、ミステリーではあるんだ。
うん、まあ、心理ミステリーとか心理ホラーというか、なんか謎解きがあるとかそういうわけじゃないんですけど、
うん、
紐解かれていく感じはあるのかな、
うんうん、
過去の出来事、複数の視点でその出来事を見た時の解釈みたいなのが紐解かれていく感じはあります。
なるほど。
ネットで感想とか見てると、怖いとかストレスっていう感想が多くて、まあ、分かるっていう感じです
なるほど。同じような感じかなと今聞いてて思ったのは、春にして君を離れっていうアガサ・クリスティの小説があるんですけど、
はい、
なんかそれも、まあ、いやミステリーではないんだけど、長距離電車に乗って高齢の女の人が子供に会いに行く途中でいろんな回想をするっていうだけの話なんだけど、なんかこういろいろ思い出して彼女の回想とあった事実とかをこうつなげていくと、彼女から見えてた彼女の人生と周りの人から見えてた出来事とかっていうのが結構こう食い違ってるみたいな話。
読んでみようかな。
これもなんかうわーって
うわーってなる。
なんか、うん、人生の最終盤にこれが分かったら結構なんか絶望するかもなみたいな感じ。
あ、そう。ちょっと気になるな。
雰囲気近いかもしれない。
読んでみよう。
全然あの短編ではないんですけど。
あ、
豆
豆
豆
豆豆豆豆豆豆。二つ目も似たような嫌な感じがあると思うんですけど、
うん、
芦沢陽さんの文庫で、汚れた手で底を拭かないっていう文春文庫の700円で買える文庫本で、まあ、ちなみに調べてみたら、さっきの辻村さんもこの芦沢さんも千葉大出身らしい。
へ、
芦沢さんの方が3歳ぐらい多分若いのかな、 から。5つお話が入ってます。こっちも嫌ミスって言われるらしくて、ただ、なんか、辻村さんの噛み合わない会話とよりは、だいぶ、軽い欲語感な印象がありました。
うんうん。
でまあ、テンポをよく伏線回収とか落ちみたいなのがあって、読みやすいなと思います。私は1個目のお話の、ただ運が悪かっただけが結構好きですね。
はい。
なんかね、一個一個の話はさ、短編やからさ、ちょっと、あらすじとか言っちゃうと、そうなんよね、うんうん。ほとんどネタバレみたいになっちゃうから、うん。そうそう、タイトルだけの紹介になるんですけど。ちなみに、お蔵入りっていうタイトルのお話は、ちょっと重めかなと思いました。ほら、もう二つ言ってサクサクいきますね、三つ目も。
はい。
三つ目は、津村菊子さんの、この世に容易しい仕事はないっていう、新潮文庫から出てる670円の文庫本です。
うんうん、
これはねオムニバスって感じなんであらすじをちょっと紹介したいなと思うんですけど、
うん、
主人公の私は36歳の女性で大学卒業以来ある仕事14年間やってきたんですけど燃え尽き症候群のような形で退職して実家に戻って失業保険が切れた後に職業紹介所で職探しを始めるんですね。で、初老の相談員の女性から一風変わった仕事を紹介される。隠しカメラを使った小説家の監視とかあと巡回バスのニッチなアナウンス原稿作りみたいなこうマニアックな仕事を巡りつつ自分を探すみたいな書き方されてたと思うんですけど連作の短編お仕事小説です。
うんうん、面白そう。
そうなんですよね。ちょっとずつそれぞれの話が関係してるっていうかでも不思議な世界観で程よく伏線回収みたいな要素があって楽しく読めました。
うんうん、
津村菊子さんは2009年にポトスライムの船っていうタイトルの小説で芥川賞を受賞してるんですね。
へ
え。140回で受賞してるんですけど138、139と連続して候補作に上がってたぐらい、まあ、結構有名な作家さん、
うんうん、
で、まあ、いくつも作品を出されてる方なんですよ。ポトスライムはまだ読んでないんですけど、
うん、
その5年後の物語っていうのがポースケっていうタイトルの小説で描かれててそっちはねたまたま手に取ったことがあって読んだことがあってなんか毒にも薬にもならないっていうかこうなんか穏やかな
薬にならないの
薬にもねあんまならない、うん、疲れた時にぼーっと読むのにちょうどいいみたいな、
うん、日常系みたいなこと。
そうですね。ポースケはそんな感じでした。ずいぶん昔にこの津村菊子さんのミュージックブレスユーっていう作品とかデビュー作の君は永遠にそいつらより若いとかを読んだことがあってそれも好きでしたね。その2つはどちらも長編小説なので短編ではないんですけど、
うんうん、じゃあ短編読んでみてよかったらこっちも、
うん、ぜひぜひ
おすすめ。
はい、津村菊子さん読んだことある？
ないと思う。
あ、そう。
ここ数年マジで小説を多分1年に1冊ぐらいしか読んでないと思う。
あ、なるほどね。じゃあ4つ目も1個か。次に紹介したいのは原田マハさんの小説なんですけど原田マハさんってお名前は知ってると思うんですけど読んだことある小説とかあります？
原田マハさんの話前も したよね多分。
あ、
豆キャスで聞きました。
そうそうそう、本日もお日からもよくはさスピーチの話で、
ああそうだそうだ、
したじゃないですか。読んでないな。
読んでないですね。
結構感動する小説で私は最後の方でうるっときたのでもし機会があれば読んでみてほしいんですけど、
はい、
その原田マハさんが書かれた小説なんですけど本日はお日柄もよくを紹介した時にもうちらっと経歴みたいなのをお話ししたとは思うんですけどもともと原田マハさんは森美術館の設立準備室とかニューヨーク近代美術館に勤務しててフリーキュレーターとして独立されてで、まあ、小説も書いてるみたいな感じで、
うん、
結構美術を題材とした作品が多いんですよね。
うんうん、
直木賞の候補作には何回か上がってるみたいです。今回お話しするのは独立記念日っていう文庫で、
うんうん、
これはね文庫にしてはちょっと高い860円する。独立記念日は寄り道したりつまずいたりしながらも独立していく女の人の様子を描いた短編連作集っていう感じで24個お話が入ってるんですよ。めっちゃサクサク終わる。
多くない？
多いよ。
へ
ー。で前の話にちょこっと登場している人物が次の話の主人公になってるっていう構成で話がサクサク進んでいくんですよ。
すごいね。友達の友達の友達の友達みたいな。
あ、そうそうそう。だから一つ一つの話は短いし短すぎてこううまくまとまりすぎてるなみたいなところも、まあ、若干 個人的にはあったんですけど、
うん、
登場人物の経歴とか状況とかで自分と重なる部分があるエピソードとかはなんかいいなって思ったりするし、なんか人間関係とかも、あ、こういうのいいよねっていうほっこりする気持ちになるようなものが多くて、
うん、
読んでいてこう気持ちが良い感じでした。
今買わないと読まないなと思い始めたので、気になったやつをポチポチしています。
あ、本当ですか。この前来た時渡せばよかったね。全部
大丈夫、紙の方持って帰るとマロに怒られるから。
あ、そこそこそこはい原田マハさんの作品はね、長編でもスルスル読めるなと思って大好きです。
うんうん。小さめ椎茸分け合う耳豆口豆豆キャス
完全に踏んでるな、
わけわからんけどな
読んだことある本だと最後の紹介なんですけど、村田沙耶香さんの殺人出産っていう講談社文庫から出てる、
すごいすごいタイトルだね。
そう、600円の文庫本で、村田沙耶香さんって結構変わった世界観の作品が多くて、2016年にコンビニ人間で155回の芥川賞を受賞してる作家さんなんですけど、
コンビニ人間は読んだ覚えがあるぞ。
あ、本当ですか。
うん、
でもね、コンビニ人間はちょっと違うんですけど、村田さんの作品では、死生観とか性的思考に対する今の常識をひっくり返した世界みたいな設定で物語が進むことが多くて、ひっくり返し方がものすごいので、読む人によっては倫理的に問題があるんじゃないみたいな不快感みたいなのを感じてしまう人もいるんじゃないかなと思うような感じですね。
ゆうちゃん的には、
うん、
そういう感じもあるんだぐらいの許容できる？
なんかね、怖いもの見たさみたいな気持ちで読んでるところが多くて。
ああ、なるほど。え、別にミステリーとかホラーじゃないけどっていうこと？
そう、ミステリーとかホラーっていう感じでは書かれてない、その所有の条件が怖いみたいな感じかな。
ああ、淡々と怖い感じ。
なんか殺人出産はちなみに表題作以外にも3つ短編小説が入ってる文庫本なんですけど、
うん、
どれも狂気といえば狂気っていう感じで、
うん、
例えばその殺人出産だと人工子宮とか人工受精とか近未来的な設定も入ってるし、
うん、
それに加えて10人産めば1人殺すことができる権利が与えられてるっていう世の中になってるんですよ
怖いね。
そう、その世界の中ではこう憎んで殺すっていうよりは、なんていうか自分のものにしたいとか殺すことに興味があるとか、そういうタイプの人間が海に入りますみたいな感じで10人ずっと産み続けるみたいな。
怖っ。
しかも人工子宮が発達してる設定なんで男性でもできることになってるんですよね、体内に設置することによって。
あ、一応自分の体には入れないといけない
みたい。そこはそうそうそう
ことなんだ、ね、
必要みたい で、
うん、
で村田沙耶香さんの小説のタイトルって他にも生命式とか消滅世界とか信仰っていうタイトルのものがあって、まあ、それどれも読んだことあるんですけど、
うん、
発想を設定にしてなんかその中で物語を作るのがなんかすごいなっていうような、
うん、
こうおぞましい感じがあるどれも
はあ、
うん、
なるほど。
いや、
まあ、確かに何か怖いもの見たさという感じはわかるね、
うん、やっぱりその芥川賞に選ばれたりとか文庫本が売れてるっていう状況を見るとこういう怖いもの見たさな人間が世の中にある程度いるんだろうなと思いました。
うん、まあ、逆に他にないというか
ない、
うん、そういう
ないし気持ち悪い設定すぎて自分では思いつかないなって私は思っている
うんうんうん、なるほど。
あまりにそのねやっぱ変わった設定なんでその中でそれを周囲の条件としてキャラクターを動かすっていうことがかなり難しそうだなと思うし、まあ、そういう意味では、ね、面白さはあると思っていますが、うん、まあ結構好み分かれるかなっていうか気持ち悪いと思って読まない人もいるんだろうなというようなタイプの本です。
そうだね。うん
うん、
まあ何か発想の転換みたいな意味では面白い。
うん、面白いと思う、
うん、
人間の多様性を感じるよね
そこまでいくか。はい、
え、うん、
マメマメキャストがある時
最後に私これから読みたいなと思っている短編小説を一つお話ししたいんですけど、
うん、
綿谷りささんの「意識のリボン」っていう集英社文庫の500円で買える本 です、
うん、
綿谷りささんはこの本以外にもたくさん私は本を読んでいて、
うん、
2003年に蹴りたい背中で130回の芥川賞を受賞した時に最年少記録を大幅に更新したので結構話題になったかなと思うんですけど、
あれ金原ひとみさんと一緒に撮った時だ
よね。
覚えてる覚えてる、
ね、当時更新する前は56回で1967年に丸山健二さんっていう方の23歳が塗り替えられたっていうことで、
うん、
めちゃくちゃ久しぶりに塗り替えられたっていうのもあって話題になったのかな、
うんうんうん、
と思いました。でまだその意識のリボンを読んでないんですけど、最近読んだ本だとパキパキ北京っていう、
パキパキ北京、
パキパキ北京、
声に出して読みたい日本語
に、そうそう語感がいいよね、
うん、
パキパキですよ。ちなみに
あパキパキじゃないんだ、パキパキ、
そうパキパキ北京なんでそこは間違えずに音読してもらって
あいいね、このパキパキ北京の表紙、パキパキ北京って感じだわ。
あネオンのね感じですごくしっくりきますよね
うん、
うん、綿谷りささんご自身が中国に滞在してたんですよ。今もしてるのかなちょっとわかんないんですけど、
うんうん、
その登場人物も北京に滞在する、単身赴任中の夫から一緒に暮らそうって言われて渋々行くんですけど、そこでこう、うん、遊び尽くすじゃないけどいろんなことしてパキパキ北京を味わうっていうう
ん、
まあすごい寒いみたいなんですよね冬は。
あそうなんだ、
北京、
そうか北京か、うん、私今勝手に上海のイメージしてたけど北京はそうだね、寒い
寒いみたいでね、まあ寒いながらもこっち行ったりこっち行ったりしながらぶっ飛んだ女の人がはっちゃけてる様子がね面白かったですそんな感じかな今日の紹介したかった本。どれか読みたくなったものありました？
とりあえず独立記念日とこの世に容易しい仕事はないをポチりました。でついでに原田マハさんシリーズで本日はお日柄もよくドラクエのカンバスも Kindle のライブラリーに入りました。
おお、いや原田マハさんは独立記念日よりも普通の小説の方を読んでほしい
あれ、はい、わかりました。
一応その今回は短編小説の方がサクッと読みやすいかなという趣旨で、
うん、縛りがあったからね。
そう、縛りを私が勝手に自分に貸したから短編小説をメインでお話ししたんですけど、
いやでも短編小説はやっぱりそのなんていうの、一個一個が短いので、こう時間が細切れにしかない時でも読みやすいというかさ、長い小説をちょっとずつ読んでるとだんだん忘れてくるじゃないですか、最初の頃に何があったか、
登場人物の名前とかね、わかるわかる、
そうそう、この人誰やったっけみたいな、
相関図とかつけてほしくなっちゃうよね。
そうなってくるので、そうするとやっぱりガッと読みたくなっちゃって睡眠時間が削られていったりとかね、
わかる、
なるので危険なんですよ。
うん、命を削ることになりかねないからね
そうそう、
まあまあ原田マハさんにはそういう危険性がありますね。面白い、
うん、マジか、
うん、
じゃあ心して楽しみたいと思います。
お願いします。読んだら感想聞かせてください
はい、
いつになるかな、
次かな
次
わからん。
いや今回はね、さっきお話した通り短いお話が集まっているようなものを中心にお話ししたんですけど、
うん、
私は結構長めの本を読むからさ、そういうのもねぜひ今後は紹介していきたいなと。
はい、
でこういうのをほら対面の人にさ言ってもさ興味あるかどうか分かんないじゃないですかね、
うん、
けど、まあ、ポッドキャストで話すにはいいかな、
別に興味なかったら聞き飛ばしていただいたらいいので、
ね、そう、ちょっとさきさんが拘束されるぐらいで
私の時間はないのいや、いいです、全然いいです、私はふんふんって聞いてるだけ、
ふんふん回結構ありますからね
、はい、やっぱりこのなんていうの、 Kindle を開いて持ってる本の中でどれを読もうかなっていうタイミングはあるので、
うん、
その全部を読んでる状態ってないから、
うんうん、
気になったものは買っておかないと、探すところからってなると結構やっぱりね負荷が高いが、常に買っているものの中から選んでちょっと読むだとだいぶとっつきやすいなと個人的には最近思っています、
はい、じゃあまた今後もちょくちょくこういう本の紹介していこうかなと思いました。
はい、というわけで今週の豆キャスはこの辺で、豆豆キャストでは皆さんからのお便りお待ちしています。概要欄にある Google フォームから送っていただくか、ハッシュタグ豆キャスをつけてつぶやいていただけると嬉しいです。今日ご紹介した本の感想などつぶやいていただけると多分ゆうちゃんが喜ぶと思います。
はい
ポッドキャストアプリでのフォローもぜひお願いします。ではここまでのお相手はさきと
ゆうでした。それではごきげんさん、
バイバイ。